ンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクニャです。かなり、暑いお盆を迎えております。土砂中ということで、本当はもうちょっと早く収録の方をしたかったのですが、ぶっちゃけて言いますと結構普通に仕事してたり、と言いましてもいろんな、お盆のですね、まず法要的なものと、はい、そうですね、地域コミュニティの、行事事ですね、まあ自治会の用事ってやつなんですけど、はい、そんなこともありつつ、さらに、はい、まあここも、大事なことっちゃ大事なことなんですけど、バカンス的な、はい、様子やったり、そうですね、さらになこの時期、はい、親類縁者へ、お供え物と言いましょうか、よくそうですね、お仏壇の方に開けちゃってください的な、はい、そんな一品を持って最近どないやのみたいな、話をして回らなければいけないという、行事はなんかかんなで目白押しという、最中で、でそうですね、まあそんなことを済ませつつなんですが、昔のようにそうですね、一軒一軒こう寄るたんびにちょっと引っ掛けるか的な話もないので、はい、ここ最近は本当に昔っていい加減っすよねっていう話なんですけど、そんなことでいちいち、一軒一軒ちょっとクイッとやって いればそうですね、夕方になる頃には動けなくなるじゃないかみたいなね。でもはい、私のまあ記憶の範疇ですが、私の曽祖父ぐらいの、はい、時代は完全に酔っ払って出来上がってる状態で、家に誰かが送ってくると、はい、いう、そんなシチュエーションというのもついこの前まで、はい、あったかな感じをするような、とこでございまして、まあそんなこんなが一気に回ってくるという、はい、そんな、時期をそうですね迎えてるんですけど、なんかこう、なんか前と違うよなっていう、はい、そんなこんなもあったりしますので、今日はお盆にまつわる、はい、そんなことをお話ししたいなと思っております。結構ねうちらの地域も変化もってなんか、最近思ってたりもする部分もありますので、いやいやいや皆さんどうなんすかねみたいな、で私の友達のように、外国行ったっきり帰ってこないやつもいるというね、何なんだ一体これはという、はい、そんなこんなをお話ししてみたいなとか考えてみたいなと思っております。
ミリはアンナチュラル、
はい、ということなんですが、皆さんどうされてますかね。まあお盆、はい、なんだかんだ言って結構バカンス的な、はい、感じのところを考えても そんななんか非があるわけじゃなくというか、なんて言うんでしょう、そうですね、ひょっとしたらなんですけど、ゴールデンウィークとかよりも休みにくかったりねする場合もあったり、だからなんか、まあ、これは私の知人の話なんですけど、結構1年間通してこうロングな、はい、休みを取るために1年間のスケジュールの中でいろいろ調整して、休みを取るという、なんかこうフレキシブルな感じの、休み方というか、はい、そんなものをされてるようなとこもあるようですね。まあ、いや、いいなって言って聞いてたんですけど、まあ、その代わり他の時は、普通にしれっと仕事してるということなんですけど、そうですね、まあ、できる業種とできない業種がありますよね。そうですね、まあ、交代交代で、できるような感じのところはそういうことが聞きやすいでしょうし、できない、職種というか、できにくい職種というかね、はい、そんな感じの、お勤め方であれば、致し方ないとこありますよね。じゃあみんな大体休みなんだよねっていうので、一人だけやりますって言ったって、どうすんのっていう話にもなったりしますから、まあ、そうですね、わりかしこう、フレキシブルっていうか、そんなに、対応できるっていうのは、なんかこうね、自らが予定立てたりできるので、うん、いいような感じもしますね。まあ、羨ましいっちゃ羨ましいですが、まあ実際でも、個人的になんですけど、じゃあ休めよと、はい、長期言われましても、何したらいいの的な、感じのところで、まあ私なんか多分、そうですね、1日2日はなんか、まあ酔っ払ったり、疲れたりなんかして、寝てるとかなんとかできるんでしょうけど、まあ飽きちゃってきますよね。本当に。で、まあ、溜まってる本読みながらとか、まあ、そんな感じで。で、まあ、結局日頃と変わらないみたいなね、感じのところに落ち着くんでしょうか。で、しかもそうですね。うん。多分、くっちゃね、飲め、みたいな。で、アイスクリームを食べ、という感じのことを繰り返すばかりで、もう健康的にも良くないのが、すげえ。想像できるような感じでもありますけど、はい。まあそうですね。まあその辺のところは、はい。もう、なんて言うんでしょう。もう日頃のあれと一緒なんですかね。はい。そんなこと思いつつなんですけど。そうですね。一般的にお盆お盆って言うんですけど、私、前に、これはもう余談なんですけど、自治会の、はい、まあ、そのこともちょっと言わなきゃならんですけど、漢字の自治会って、まあ、皆さん活動されてますかねって、まあ、うちらそんな大してあるわけじゃない、もちろんないんですけど、まあ、小さいコミュニティなんですけど、まあ、年間行事的なものがあったり、まあ、そうですね、最近は正直言って子供さん中心というか、どちらかといえば、いわゆるPTA の皆さん方がされる、なんか子供会的なものとカップリングするというか、まあ主にそっちの方が主になってきてんのかなと思ったりするような向きもあったり。で、そうですね。まあ昔ながらの、まあその宗教行事って言っていいのかどうかちょっとわかんないような感じなんですけど、もう風習とか習慣的な感じなんですかね。もうちょっと宗教行事とは言えへんだろうという。でもまあ私とこう、の住んでる、ところっていうのも非常に、まあ、古い地域といえば古い地域なので、そうですね、まあ、割かしこう、まあ、排他的な感じもしますよね。なんかこう、ウェルカムっていう感じではないような感じもしますね。まあ、と言いますのも、すごくバカみたいな、ことで恐縮なんですけど、そうですね。大体隣近所ね。その、まあ、宗教行事的なことだけ言うとなんですけど、まあ、大体同じ寺の檀家で、まあ、同じお宮さんの氏子でっていう、こう、昔ながらのも、悪いしきたりど真ん中っていうか、何の自由があるんだ、みたいなね。まあ、こんなこと、ドヤノンっていう感じはあるんですけど、まあ、大体そんな感じでまとまってる的な、地域ですね。 で、もちろん、はい、なんて言うんでしょう、そのコミュニティのまとまり方もあのたくさんなんかこう新興住宅地的な感じの、とこができると、まあ、結構あのミクスチャーこうされてくるんですよね。で、まあいくら、はい、宗教上寛容というあのこう、日本人同士であったり、まあ、外国人の、はい、方も住んでいらっしゃる方いるんですけど、そうですね、なんかね、国際結婚とかされてる方もいますし、そうですね、その宗教的なことどうされてるのかって今ふと 思ってしまいましたけど、多分キリスト教圏の方々なので、どうなんですかねって、そう言いながらもなんですけど、そのいわゆるキリスト教系の、なんて言うんでしょう、保育園幼稚園系の、はい、ものがないわけじゃないっていう、まあ結構なんだかんだ言ってクロスミクスチャーされてるのはされてるんですけどね、とはいうものなんですけど、そのなんて言うんでしょう、ディープな古いセクションにおいてはなんかそのような今言ったような感じで、だからその、たまになんかね、その元々はその自治会でその風習的な行事としてやってる、ところでも、はい、ちょっと同じようになんかそのなんて言うんでしょう、やらされてしまう的な、はい、感じの、ところがあったり、そうですね、歴代なんか町の方に代表でやってもらってるあの感じのことがあったりとかっていう時に、まあ別に揉めるまではいかないんですけどね、はい、なんかそう、まあまあ、なんて言うんでしょう、その風習的なものと、はい、そういう的なものが、すでに、なんか自治体という、ものすごく狭い範囲の中でも、やりきれてないような的な、部分があったり、はい、そういう場合はどうするんだとか、まあ結構、はい、あったりするので、どちらかというとね、なんて言うんでしょう、まあまあ、盆踊り、はい。各地域でされてますでしょうか。まあ私らのところはまだかろうじてやってますね。かろうじてやってますっていうか、まあぶっちゃけて言うたら、そうですね。その、まあ、自治会費っていうのがありますので、その中からくじの景品を出すっていう、それがメインイベントになってますので、そうですね。まあバーベキューコンロが当たるだの、オーブントースター、オーブントースターって言ってももうすごい安いやつですよ。そんなんが当たる的な。でね、特徴的な感じで、なんかホットプレートで安いやつとかなんかそんな感じだったと思いますけど、まあなんせ、はい、まあ数百件ぐらいなるんでしょうか、はい、そんな狭い範囲なので、そうですね、私がこう所属してる自治的な、あ、でもちろん、はい、コミュニティに参加しておられない方もいらっしゃいますので、いや、その人なかなかそんな参加できないかもわかりませんけどね、移り住んでこられた方というか、まあそんな感じで、まあメインイベントっていうのはまあそれで、まあ一応お囃子程度に、なんか鳴らしとけ的な、いわゆる盆踊りの曲という、まあちなみにちょっとそれもお話ししとくかな、ならんのですけど、まあ私、まあ、ちょっとこれは最近でもないのか、私がちょっと役っていうか、回り持ちで回ってくるんですよ、そういう、自治会的な、なんか掃除係的な、準備係とか、まあそういうのが回ってくるんですけど、その時に、なんかこう、調べてびっくりしたんですけど、実は、まあ、関西地方で有名な盆踊りといえばっていう、お囃子系のサウンドの方の話なんですけど、もちろん、多分ね、関西で一番有名なのは、もう全国的に知られてるとはもちろん、思うんですけど、河内音頭という、そうですね、菊水丸さん、そうですね、林屋でしたっけ、菊水丸さん、ちょっと忘れてしまいましたけど、いい加減なこと言ってたらすいませんなんですけど、菊水丸さんがやっておられるああいう、河内音頭、まあ関西では、まあ、有名なんですよね。で、まあ他知ってるといえば、ソーラン節とかああいう感じのものなんでしょうか、そうですね。あと、ちょっと私はあんまり、詳しくないのでよくわかりませんけど、まあ、そんな感じで、はい。まあ、何になるんですかね、ジャンル的には。こう、ソウルミュージックといえばソウルミュージックなんでしょうけど、なんて言うんでしょう。 演歌じゃないな、やっぱり民謡的なものになるんですかね。ちょっとそこら辺の、ところが、分かりにくかったりもするんですけど、実はあの我が地域というよりも、まあ、滋賀県全域でも豪州音頭という、そのなんて言うんでしょう、そうですね、まあ、特に盆踊りの場合において熱狂的に演奏される演奏じゃないな、あ、演奏される、はい、そういうのもあるんですけど、まあ正直言ってうちらのとこはまあ予算がないので、その、いわゆるライブ形式のお囃子はないんですけど、過去にはあったんですよ。なんていうかね、流派的なそういうのもあったり、なんかこれなんかの時にウィキペディアで見たら載ってたぐらいなんですよ。で見てたら、あ、結構有名なんだということで、なんか近畿一円でも歌われてるみたいな、ことが書いてた。一円というか、まあ、もちろん一部なんでしょうけど、まあもちろんね、滋賀県はその中心にはなっておるということなんですけど、まあいろいろ流派があったりとかっていうような、ところで、まあ通りでという、まあなんで通りでという、とこなんですが、大体こんな、私は正直言って、滋賀県全域までは思ってなかったんですよね。特になんかこんな CD がリリースされてます的なあんまり話も知らなかったので、なんかどうやってテープとか手配してたんだとか、レコードもあったのは覚えてるんですけど、手配してるんだとか、まあ今もちろんね、はい、デジタルですんで、みんなデジタルで出してますよデジタルで出します。あ、でもまだ CD なんかな、ちょっとその辺はそうですね、 iPod とかああいうのでかけてるわけではないですね、まだ。はい、CD ラジカセ系統のものでやってますね。まあ、パソコン、はい、持って歩いてるといろんな不具合があったりするといけなかったり、雨にやられたりするので、はい、それはしてない、感じでしたね。まあ、そんな形で、地元のソウルミュージックである豪州音頭、結構有名、はい、それも驚いたんですけど、しかも流派まであるという、どういうことなんやという、はい。で、まあ、夏、はい、私らの自治会は、もうこれ一本で。一本じゃないな。まあ、結構まあこの他にいろいろ、まあこればっかりだと飽きるので、はい。まあなんでこれちょっと調べたかというと、ちょっとお恥ずかしながら、まあ、言っとかなきゃならんのですけど、すげえランバダが流行った時に私、その訳してたんですよね。で、まあ要はまあどこの地方でも、言えてることなんですけど、まあ誰もあんま来ないわけですよ、そんな。そうですね、その9時やる、前後ぐらいですかね、人がポロポロっと来るようなね、感じで。まあ一応なんて言うんでしょう、寄付募ったりとかも一応するので、その時になんて言うんでしょう、それなら寄付募るなんて感じなんですけど、寄付いただいたら、ちょっとビール一本来ていただいたら、飲んでいただけますよ、的な件を発見したりするんですけど、それなら自分で買ってビール飲むっていう意見も、毎年あったりするわけなんですけど、まあ、そんな苦難を乗り越えて、まあ協力していただける方だけは協力していただくっていう、まあ、それとプラスくじがこうついてたりするので、そうですね。あとお菓子券とかね、子供さん用のもちろんそんなのもついてるんですけど、まあ、その9時の発表前後ぐらいがピークですかね。まあそれまでは閑散としてるような状態で、でそんなことではいかんと、でその前まではね、どうしてたかというと、こうなんかあまり集まらない的な感じで、でまあプロの踊り手さんってプロまでいかないんですけど。そうですね、夏場だけそういう活動をされてる愛好家の皆さんとかいらっしゃるんですよね。で、先ほど言ってたその歌い手のその流派の、お諸藩たちも いらっしゃるわけなんですよね。で呼ぶやないかというので、でこれがまたちょっとお金のこと言って恐縮なんですけど、すっげえ高いですよ。うわーっていう。まあ、これはもう予算いきますよね。もうそんなん景品だ、相場やないやないかみたいな。しかもその、景品買いに行くもんなんですけど、いわゆるパワーセンター系の、そうですね、スーパーディスカウントまで買いに行くんですよね。予算が限られてますから。で、そう、何百ぐらい用意しなきゃいかん感じになったりするので、まあまあそういうとこで、はい。バンカーなんかで乗り込んで、まあ、買いに行ったり調達しに行ったりするんですけど、その予算がもう出せないぐらいに、なんかこうまだなんかもっとなんかでどうにかね、かといって市長とか脅したかって一銭も出ませんし、 なんかこう、なんか文化的なことが崩れるんじゃないか的なことぐらいでは、なかなかお金も出していただけないので、まあ、腐った詩だな、みたいな。まあそうですね。まあ、各、なんて言うんでしょう。知名度があるような、そういう催し物でもないですしね。まあ、どうかな、まあ、まあ今でしたらね、琵琶湖花火大会みたいな、もうこの京阪神1円から1億くるっとされて、まあ何十万人か見るというような、そんな感じの、はい、催しならともかく、はい、もうちょっと気分も集まるかもしれませんしね。まあなかなかやっぱりね、そんな、ちっちゃいコミュニティはまあ難しいわけなんですよ。で、もうこうなったら、ランバだとかサンバとか、ああいうので、もうなんかこう、やって、で、その頃ね、その頃でも今でもそうなんですけど、まあ今でもっていうか、今ちょっと若干違うんですけど、南米の方結構お仕事を、されていらっしゃる方とか、はい。まあまとまった数とかでいらっしゃったりするので、まあ賑やかしに誰もいないよりは来ていただいて、なんかこう、ハッスルしていただいたらいいんじゃないの的な話をしたことがあるんですね。まあ、ちなみに今は、はい、その南米系の方よりもアジア系の、はい、そうですね、中国系のやっぱ方が多くなってきまして、またちょっと若干、変わった感じもなって、でもその時はね、そんな感じだったんで、なんかこう、フィーバー&ハッスルしていただければ、なんか盛り上がる的な、まあ、感じのことを言ってたりね、したんですけど、まあ、それも、はい。まあ、実際、どうなるんだやらということで、まあ、結局、そうですね、瞬間的に却下されてしまいましたけど、で、その時に、はい。やっぱり、前向きに、お師匠班方を来ていただこうという、まあ、なんて言うんでしょう、お師匠班のランクがいろいろありますから、できるだけ安いのでっていう、まあ、結局ね、それもやめになったんですけど、その時に、はい、少し調べて、まあ、結構有名なんだっていう人と、いやいや、そんなもん、あれなんだろう、みたいな話と、で、やっぱり、河内音頭に してもらおう、みたいな。ところが、河内音頭はやっぱり、歴史的なことがあるからダメなんだという話の中からそういう話が出たんですけど、まあ、長老連中に怒られたんですけどね、お前らは何を言うやら、みたいな形で、はい。そんな、はい、催しも、あったりするお盆なんですけど、まあ、ちなみに私、今年はですね、ピンチヒッターということで、そうですね、まあ、私の、同級生とか幼馴染なんですけど、このお盆の時期に、入院してまして、ちょっと準備に行けんからということで、はい、代わりにいてくれという、はい、指示を受けまして、じゃあ代わりにいてくるって言って、代わりに今年は、はい、そうですね、準備だけでも半日以上かかったかな。はい、結構汗だくになりながら。で、何をしたかというと、そうですね、今も便利ですね。全部デジカメで、デジタルファイルで資料が残ってるので、どこどこで、足場をこう組んでっていうね、はい、すごい指示書まであったりして、はい、その通り、プラモデルのように組み上げてきました。で、そうですね、メインイベントのその、景品を載せるためのテント、はい、そんなものを3張り、やってみたり、あとそうですね、さっきのカップリング行事であります、子供さん、はい、を中心とする、まあ、PTA の、そうですね、皆さんの、こう、一大夏のイベントになろうかという、こう、なんて言うんでしょう、まあ、手で持って花火するだけといえば花火するだけなんですけど、はい、まあ、それはまあ、メイン的には、はい、子供解散的な、感じのところが担当されるんですけど、まあ一応、そうですね、予算的なこう配分とかがあって、まあカップリングしても、するので、まあここまでの準備はじゃあ私らがしますという部分があるので、そんなお手伝いをしていたりとか、はい。そんな感じの、はい。まあ自治会的にもいろいろ、そのようなことがあるという。まあでももともとそうですね、ボンドイって、まあその時にちらっと見たんですけど、やっぱり、まあ念仏を唱えるかのような、感じの宗教的な、要素がいろいろあって、まあ、盆踊りがね、やっぱり始まってるっていうようなことは、その時にもなんか書いてあったような記憶が、はい、しますね。そうですね。だから結構わりかし新しいんですけどね、と言いましても、違う はい、自治会の地域へ行くと結構エレクトリカルな、もういわゆるそのなんて言うんでしょう、ドラムマシン的なもので、ガンガンやってたりとかね。あとそうですね、ローリングストーンズやってたとかありましたね。まあうん、なんかそんなの方がいいんじゃないのっていう、まあうちらの地域はまだ、はい、そのような、そうですね、なかなかこう、まあローリングストーンズが新しいかどうかっていうのは別に、まあ一足飛びにレディーガガさんぐらいやるといいのかもしれませんが、まだその古式、はい、昔の香りたっぷりという、そのようなスタイルからなかなか脱却できないというね。まあ急に、脱却すると、うん、なかなかやっぱり外圧に負けるんでしょうかなんかでも、そうですね。まあ実際その現場でやる連中というのは、まあ、まあ40、50代ばっかりなんで、文句たらたら言いながらね、暑いのとか言いながら、そうですね。まあ、茶3本目やないかっていう感じで、そうですね。その、盆踊り関係の踊りを、もう本当に、来年は変わったことしよう。来年は変わったことしようと言いながら、まあ私がそうですね、そこそこの年になって、そういうような、自治体の、その、まあまあその役持つ持たんは別にせよなんですけど、お手伝いにというような声がかかった頃にはすでにそういう話が出ておりましたので、そうですね、少なくとももう20、30年も同じこと言ってますね。脱却せねばならん的なことがね、はい。まあ多分このまま行くんでしょう、はい。2100年ぐらいまでは行くかもしれません。まあそうですね。盆踊りもなかなかエレクトリックになってるかもしれませんけど、はい。というわけで、まあ、そんな、地域的な、はい。ことも、お盆の時の行事の一つという、そんなこともありますし、そうですね。まあまあ、盆踊りを中心という、うん、ところなんでしょうか。あとまあ、そうですね。これもまあ、もともとっていうか、もちろん宗教行事なんでしょうか。まあ、大きい町、関西では有名という、まあ、京都なんかでしたらね、その送り火的な、はい、感じ。ちょっと今、違う問題で世間を騒がしてたりとか、いうようなことで、右往左往して、まあそうですね、ここ何日間かはニュースで、松明の、はい、ことをどうするんだということで問題になってたり、意見が戦わされていたりというような、うん、結構そうですね、いろんな、はい、ことでまたちょっとしっくりきてない感じですけど、なんか今日の朝もなんかそんな感じでニュース等で言われてましたけど、それ送り火、はい、まあこれも、そうですね、なんて言うんでしょう、京都の夏の夜空にはぴったりというか、まあけど何と言うんでしょう、こう何大行事かなんか分かりませんが、はい、まあ、京都ではかなり、有名なこう神事なんでしょうかね、これは。はい、まあもともとはもちろんね、その、宗教的な要素があって始められたということは、間違いのないとこなんでしょうが、その何て言うんでしょう、高校でこれがこういうことなんですよとは、はい、私は要説明はできませんが、まあ、聞いたところの話なんですけど、はい、ちゃんと書いてきた、来てくださる、ご先祖さんの霊的なものをきちっとお帰りいただく的な、感じのことだというのは聞いたことがあるんですが、果たしてそうなんでしょうか。ちょっと未だにきちっと調べたことがないのでわからないですけど、まあそうですね、まあ結構、はい、その、霊的なものが帰ってくるとは考えない、そうですね、仏教といっても、そういうようなものが、あるとは言わない、宗派もありますし、キリスト教系でもそうですね、うん、死んだ瞬間に、天国の方へ行くと、はい、いうようなことですね。で、うん、まあ中には、はい、その、こう悪さ的なことによって、地獄の方へ好んでいく者もいる的なので、それを救わなきゃならんという、そういうようなことはあったりするんですけど、だから、その瞬間に、なんで霊がいるのって私は、はい、小さい頃よく思いましたけど、じゃあ幽霊なんていないやんみたいなね、ところがいるんですよとか、まあまあ、その辺の、 ことに関しては死ぬまでに解決してみたいなと思ってたりするんですけど、そうですね、よくまあ、誰だとは言わないですけど、なんて言うんでしょう、前世がこうでしたみたいなね、まあそのくるくる生まれ変わってるという形で、まあ、言われたり、するようなお話で、霊が見えるんですよっていうお話をよくテレビされてるの聞いてると、なんか都合のいい時は生まれ変わって、都合のいい悪い、なんかちょっと話が変わると、なんかそちらの方にずっとやってって、またこう前世的なことはこうなんですよって、なんか話バラバラやなみたいな形で、まあ、よく私は思ってたりはしてたんですけど、はい、まあまあそうですね本当に、なんで見えるのみたいな、なのにみたいという感じで、まあその辺のちょっと意見はすり合わせしといてよみたいな、感じのところを思ってたり、するような、そうですね、こともあったりするんですけど、まあ一応そうですね、まあきちっとその帰ってきていただいたご先祖さんっていうのが、まあ、いらっしゃって、はい、そうですね、まあどうでしょう、尊敬の念を抱けという大まかな感じで私は理解はしてるんですけど、まあ、きちっとだから、忍び、そうですね、それを思った時に一つや二つなんか反省せねばならんこともあるだろう的な、まあ、謙虚に行きですね、はい、で父ちゃんありがとうみたいな形の、はい、まあ、まあ私はまあ父はもう死んでますけど、そんな感じで思って過ごしなさい的な、週の間ですね、の習慣ですね、はい、7日らぐらいで、はい、何なの、そういう感じなのかという、ぐらいの感覚で、はい、思ってたりもするんですが、で、そうですね、まあ、いつまでもそれを引きずったらいかんから、この五山の送り火みたいなね、こう見たときに、お、こんできちっとお借りいただいたんだという、なんかこう、けじめ的な感じの、そんなこと言うと、ふざけんなって怒られそうですけど、はい。まあ、そんな感じも、でもそうですね、けじめ的なことがないと、まあ、本当は、はい、ずっと思い続けなきゃならんことなんでしょうけど、まあ、なんていうんですかね、うん、それぞれの心の中でいいじゃんというような話と、やっぱみんなで考えましょうよという話と、まあ、あったりするのかなという、まあ、この辺の習慣的なものとか風習的なものとか、そうですね、誰がどういうふうにしてこういうことを始めたのかというのはよくわかんない部分があるんですけど、まあ、いろんな、はい、ことを問題として提起されているような気がして、まあ、これはこれで、まあそうですね、まあ単純にいわゆる観光というような、うん、点で見に行かれる方非常に多いですけどね、まあ本来は、そのような、うん、ところに、まあ、思いを馳せというところではないんでしょうけど、なんかそういうことも考えながらというような、まあ、感じの方が主なんじゃないかなと思いつつなんですけど、はい、そんなこともある、送り火、まあそうですね、まあでもはい、この問題というの、問題というか、はい。なんか、やっぱいいもんですよね、見ててもね。私はまあ隣の町の人間ですけど、なんかよくぞ残ってるよなっていう、なんかこう、いにしえのパワー的なみたいな、やっぱ思いますよね。なんかそのような、うん、まあ今はもちろんね、いろんな、その、なんて言うんでしょう、ビジネスチックな要素もゼロっていうわけじゃもちろんないんでしょうけど、はい。なんて言うんでしょう。そういうふうにみんなやっぱり大事に培ってきて長い間続いてるというね、まあ、もちろん保存会的な、形のものもこれだけ大きいイベントでしたらあるでしょうしね、もう本当に、こうなるともう行政もねほっとかないですよね、まあ、ここまで大きいとね、はい、そうですね、私らのあのちっちゃいコミュニティと私らのちっちゃい市とはえらい違いみたいな、感じのところでちょっと拗ねてみながら、はい、そうですね、私らの地域のコミュニティのお盆の行事ごとと、まあ、京都市と少し比べてみたりしたんですが、はい、ちょっとまた話を戻さなならんですけど、そうですね、ちょっと録音時間も長いので、そうですね、万が一の不祥事があるといけないので一旦ブレイクを挟まさせていただきます。はい、そうですね、おかげさまで録音物も、無事でした。はい、ちょっとそうですね、まあ、本当は、まあ、ご存知だと思うんですけど、一人録音の時には、アンナチュラル結構切って、はい、収録させていただいてるんですが、たまに、 たまにというか本当にたまなんですけど、何十回に一回ぐらいはね、なんか録音物が大変なことになってたりする、時があるので、もうわりかしそうリカバーするのは早い方がいいということで、まあおおよそなんですけど20分に1回ぐらいは切りたいなという、ところはあったり、まあ、ところがなんですけどね、ずっとはい、なんて言うんでしょう、デュオとか、はい、みんなで収録するときはなかなかやっぱりね、途中で止めると、はい、いろんなことがあったりするので、そういうことは、極力してないんですけど、まあでもたまにやっぱり後でひどいことになったりするときありますからね、まあ、そうですね、複数で撮るようにというのはやっぱ心がけなければということで、まあ私がはい参加させていただいているときは結構そうですね、半助さんも撮り私も撮りということで、なんかあったときはでもたまになんかあるんですよ、やっぱりはい、すっげえ雑音だったりとかね、はい、まあ昔と違ってパソコンで撮るというような、特にそうですね、スカイプとかでリンクさせてするときにはどうしてもね、それを使わなきゃならない、まあ、専用機みたいに確実に、撮れてる的な安心感的なことはやっぱりちょっとやっぱね時々、はい、まあ、本当だったらその機器をつなぐときにそうですね、電源を落として順番に入れてパワーオンにしてとかっていう立ち上げ方をすると大丈夫なのかもしれないですが、まあ、USB とかはねガッと突っ込んだりすることがあるので、まあ、その辺でおかしくなったりね、たまにそんなことがあったりする状態で、録音してるという場合もありますので、はい、まあ、ちょっと思い切り余談ですけど、はい。そのような感じで心がけてますというお話も挟めさせていただきつつなんですが、そうですね。次は、はい。さっきの、五山の送り火の、はい。続きみたいな感じになりますけど、まあまあ、個人的にもなんですけど、まあ、宗教的な、はい。感じのことに関するお盆という、まあ、そういった、宗教的な視点でというか、はい、まあ、ちょっと他の、はい、そうですね、イスラム教徒さんとかキリスト教徒さんはどうされてるのかっていうのは私は分からないですけど、私はちょくちょくアンナチュラルで申し上げさせていただいてる、それトラディショナル仏教というか伝統的仏教で、そうですね、まあ、禅を、はい、なんて言うんでしょう、重きに置く一宗派の、ものに属していると言いましょうか、気がついたらというか生まれたらそうだったという、まあ、まあ単純に、はい、まあ、曹洞宗という宗門なんですけど、まあ、その宗門 の中だけでもなんですけど、お盆の、前 と、とか、はい、まあ、いろんなこう宗教行事が回ってきたりして結構忙しいんですよねというところで、で、私、まあ、ちょっと、はい、なんでそんな忙しいのっていうようなことで聞かれたことがあって、高校でこんなことがあるんですよって言って、で、そうですね、新女体の方っていうか、まあ、各家族化が進んでまして、で、そうですね、ご先祖さんがあんまりいらっしゃらないというか、まあ、ご両親も健在でということで、新女体であれば、そういったようなことは、もちろん、ご両親の、親元があればそういったようなところではやっておられるかもわかりませんが、なかなか、はい、実感としてなくて、単純にお盆ってバカンスなんだよねっていう話をよく聞くんですけど、で、そうですね、私の知り合いの海外へ行ったっきり帰ってこないっていうのは、まあこれにこういう感じに属する感じですね、もうお盆イコール休みみたいなね、まあ、そうですね、私んちはそういうわけにいかない部分がありまして、で、その時に珍しくいろいろ聞かれてしまったので、おそら忙しいのっていう、はい、感じのことがあったので、ちょっとアンナチュラルでお話しときたいなって、はい、こういう部分がありましたので、そうですね、仏教的な視点で見たお盆って何やってるのっていう、はい、でしかも他の宗派は分かりませんし、宗門によってはそういう考え方しないとか、そうですね、宗門の中でも違うやんじゃないのっていうのもありますからね。まあ、そうですね、うちらのとこはこんなんなんですよというところでふーんっていう感じで思っといていただいて、別にそれがどうっていうこともないし、なんていうこともないんですけど、まあこういうのに一連参加してお盆過ごしてるんですよねっていう、はい、ところをお話ししときたいなと、はい、思ってたりするのですが、まあうちらの、はい、その曹洞宗の宗門っていうのは まあそうですね、一応大本山が横浜の総持寺というところと福井県に、まあ、永平寺という、まあ、この2か、まあ、永平寺が、もともとの、なんて言うんでしょう、大きい、はい、本山で、そうですね、まあ一応今横浜の総持寺の方も、まあそう都市圏にありますからね、あの大本山というか、まあ結構ね、うん、いろんな宗門の、なんて言うんでしょう、全国的な多分活動は横浜の方で多分されてるようなイメージがあって、永平寺の方はどっちかっていうと、そうですね、結構修行的な感じの要素が強いんじゃないかなと思いますね。で、そうですね、まあ、ついでなんで言っておきますけど、うちらの宗門、結構私は、うん、そんな熱心には思ってるわけではないんですけど、やっぱり偉いよなとかすごいよなと思うのは、まず何度も言ってますけど、禅を、はい、なんて言うんでしょう、主な、はい、そうですね、重んじるという、はい、禅の修行ですね、いろんな宗門でありますので、まあこう、檀家を持たず、日々、それを主として生活しているお寺っていうのも実はあるんですよね。で、非常にやっぱり厳しいわけですよ。まあどういうふうに厳しいかというと、基本なんですけど、もちろん自給自足と、まあ、プラスそれだけではやっぱまかないきれないので、宅発という。で、うん、残りの時間は、日頃の生活もサムという形で、よくこれ私アンナチュラルで申し上げさせていただいてますが、日頃の、生活自身も修行の一つとするという、まあ、考え方が宗門の中にありますので、それをそのままされてるお寺も何箇所かあるんですよね。で、そうですね、宅発とか、まあ、そんなんは。で、残りの時間はというか、基本は禅をするという。まあ、ほんで、禅って何になるのっていう話はよくあったりするんですけど、まあ、私もそら、参加したこともあるんですよというお話もあれなんですけど、基本的になんですけど、私は、そうですね、一時、まあ、凝っていたということじゃないんですけど、まあ、これどういうことなんだっていうのがものすごく気になって、いろんなものを見たり聞いたり、そうですね、直接、はい。まあ、全然自分のその段階とか関係ない、まあ、結構そうですね、修行の場としてやってる寺に足を運んだこともありますね。まあ、それはまあまあ、観光的な色合いももちろん強いっちゃ強いんですけど、まあ、でもそれなりにというか、まあ、基本的に禅はしても座禅ですね。まあ、座ってする禅は座禅、うん、何もならりません。はい、何になるのっていう答えは何もならない。はい。多分これはおおよそされてる方もそうおっしゃるんじゃないでしょうか。何もならないからいいんですっていうことなんですけど、そうですね。まあそれ以上難しいことは、はい。ご自分で考えていただくのが一番じゃないかなと思ってたりするんですけど、まあそうですね。基本的に自分らしく生きるために自分はどうでもいいっていう、まあそこから始めなければならないという、ところもありますので、まあこの辺にね、なってくると奥が深かったりする部分はあるんですが、はい。まあ、まあそうですね。まあ軟弱な感じの、部分ももちろん、現代仏教界の中にはあるのかもしれませんが、まあ、そういう、結構やるときはやってるんだよねっていう、なんかこう、うん、そういう場所もあるという、まあそんな、そうですね、宗門の中で一段家としてやってる、ミリ家の話にはなるんですけど、まずお盆の前なんですけどね、いきなりお盆の前にはお盆の前の法要が待ってるんですよ。で、単純にその法要を、受けるという、受けるというか、まあ、して もちろんお金を払ってしてもらうわけなんですけど、お掃除等もありますからね、まあ、そこから入るんですよね。で、結構忙しいんですよ。だから、ですね、もう8月、そうですね、入ったぐらいにはもういろいろ段取りをしなくてはいけないというか、もう私んちだけの都合の話で、うん、言うと、恐縮的なことはあるんですけど、わりかし、うちは、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、古くある家なので、なんて言うんでしょう。今もちろん全部、お亡くなりになったら火葬するということが原則になってますから、そうですね。まあ、宗教的なことで、ダメだって言ったらどうなるのかとか、私そこまで詳しいことわかんないですけど、まあ、一応、はい。 いわゆるその墓石、石塔ですね。はい。そういう部分と、昔からある、昔は本当に土葬、はい。して、まあ、先祖さんがいらっしゃる。まあ、私は直接顔を知った方じゃないんですけど、私の世代になると。まあ、ですね。ちなみに聞くと、母とか、はい。は、そうですね。若干、1名、2名ぐらい、はい。知ってる方がそこに眠ってらっしゃるという、はい。眠ってらっしゃるという自分の、そうですね。まあ、まあ、会ったことないにせよ、身内なんで変な言い方ですけど、というのが、まあ、確認できる場所、そうですね。まあ、一応、墓地という場所と、墓石があるという場所は、うちの家だけに関しては別のところにあります。で、まあ、それが困ったところなんですけどね、というところなんですけど、墓地というのは、その竹やぶ的な、うっそうとしたところにありまして、まあ、年に何回かはもちろん、そうですね、様子を見に行くというのと、お水を買いに行ったりとか、まあ、そういうような感じの、まあ、私の祖父の親ぐらいの代になりますので、そうですね、今でしたらひょっとしたら、はい、ひ孫とかと生活できるような、なんか、そういうような時代でもなりますからね、はい、そうですね、まあ、ひょっとしたら顔見知りにっていうような、まあまあ、まあ、近しいっちゃったから近しいぐらいの世代感になるんですけど、で、それより先っていうのは実はもう、わからないというね。まあ、そうですね。うん、多分うちだけじゃなくて、まあ、もちろん、共同墓地なので、そういうような感じで。で、そうですね。割かしそういうような、まだ、どこにどうっていうのが分かってるような状態の時にはきちっと、お寺でもらう塔婆というのを指して、お花を飾って線香をあげてお水を入れてというような、はい、そういうようなことをしている場所が、ですね、墓地にも、3、4箇所まだ、はい。まあもちろん、それは、そうですね、母自身が顔見知りだというような状態の、はい。で、それより先というのは、その周辺に、はい、埋めたりするので、共同にしたりいろんなことがあるそうです。で、まあちょっと私は、そのような経験が1、2回ぐらい、小さい頃に1回ぐらいしかないんですけど、やっぱりそういう場所を、掘って土葬するという、ところは、サスペンス的な、はい、感じの、ことが起こりうる、ことがあったら非常にやっぱ怖いみたいな、はい、まあ、要はそうですね、意図せず、まあ、周辺を掘るわけですから、骨が出てきたりみたいなことはあるみたいですね。はい。まあ、私はまあ、小さい頃一回、はい。昔は家族のものみんなで、なんかクワを入れたり、スコップを入れたりするというようなことをしてみんなで、お送りしたというような、はい。そうですね。まだ思いとしては、なんて言うんでしょう、思い出って言ったらあかんね。怒られそうな感じですね。あかんような。はい。覚えはありますね、本当に。そうやって、まあ、親戚の王子を送った時そうでしたね、小さい頃ね。今は、はい。そうです、火葬場。火葬になりますから、火葬場で、まあ、待っていて、で、骨を上げというか、はい。お骨を収めて帰ってきてっていう、そうですね。で、それを墓石の、その、お骨を収める。まあ、私らのところはそうしてるんですけど、もうこれもいろいろありますよね。ちなみになんですけど、その、納骨堂、はい。で収めるという、そういうスタイルの、ところもありますし、分骨をされてる。はい。これはもう親戚の中でもありますね。まあ、本山と自分の、はい。いつもの、お寺とっていう、形で分けてされてるとか、そういうのも聞きますしね。はい。まあ、うちはこの、お盆の時には、その、まあ、墓石と墓地と別々にあるので、別々に、お掃除して、草むしりをして、で、そうですね、その、陶場っていうのはですね、長い棒に戒名が書いてあったりするようなもので、まあ、下に私の名前が書いていて、そう、法要をちゃんとやりました的な、ことが記されてる、ものがあるんですけど、まあ、それを、はい。まあ、雨ざらしなんで、もちろん、ひっくり返ったり、いろんなことがありますので、そうですね、形を整えるという。まあ、それをね、8月入ったら早々やらなくてはならない。これ暑い時期に、その、草を刈るというね、まあ、これみんないろんなことをやるんですよ。こう、ラウンドアップ的なことを駆使して、こう、雑草を殺す的な、感じの、 ことをされたり、そうですね、塩まくとかね、まあ清めるのと、塩気で雑草を殺すというね、両方両方ともがあったりとかっていう、まあこれを、はい、うちの時にはその、そうですね、お墓参りの時には、両方とこの墓地の方と石塔の方と少し離れてるんですけどね、距離的には1キロぐらいですかね、両方とも回らなければいけないので、で石塔の方も石塔の方で汚れてたりとか、まあちょっと風雨にさらされてますので、なんかこう壊れてきたりする部分があったり、まず補修的な形ですよね。下やっぱり草が生えないように、一部ね、なんか今も、セメントとかで足場をきちっと、泥じゃない状態で、してる部分とかがあるんですけど、なんかこう、割れてってきたりとか、まあいろんなことがあるので、まあそんなもん、はい。まあ石像の置いてるところは、そうですね、お寺の中の、ところをうちらの宗も使ってるので、まあそれもそう、勝手にできない部分はもちろんあるんですけどね、はい。まあなんか今はなんか新しいとこは、すごい、居心地が、安いというか、足場もまっすぐで綺麗でっていうね、感じのところになってますが、私らのところは残念ながら古い場所なので、もう掃除から入らないといけない。まあでもね、墓石とか汚れてるわけなんですよ、これが。水垢ですかね。で、まあ、その、なんて言うんでしょう。なんか色もくすんでるし、もちろん臭いですし、まあ、そうですね。私はこれはこんなこと言わないでくださいねということを、まあ恥ずかしながら言わなきゃならんのですけど、窓ガラスの水垢取りっていうのが売ってますよね。あれ結構ね、光るんですよねっていうか、なんか、なんて言うんでしょう、シャキッと汚れが取れるんですよねっていう、まあそんな洗剤も駆使しながら、でもあんまりそう泡をね、とか、ブワーってできないんで、まあ、ほどほどな感じで。で、なんかこう、今、窓ガラス弾くやつあるじゃないですか。こう、レイン X 的な、こう、なんか、ガラコとか。ああいうの塗っとくと汚れないのかなとかね。まあ、いろんなことを工夫しながらなんですけど。まあ、まだそれしてないですよ。はい。もう言わないでくださいね。恥ずかしいので。そんな、なんか、墓石にガラコ塗ってるってな話。はい。ちょっと、恥ずかしいんであれなんですけど。そうですね。まあ、これを、まあ、暑い時間帯行けないので、で、仕事の合間。そうですね。まあ、夕方ぐらいを、目安にというか、はい。仕事の途中で今日は行けそう、行けないとかっていうのを、まあ、母と、まあ、嫁とか、はい。そんな感じで打ち合わせをしといて、ちょっと嫁は仕事上、昼間っていうか、夕方ちょっと抜けるとか、そういうことはできないので、はい。私だけが、なんか、半ば強引にみんなを捨て、はい、ちょっと行ってきますよって感じで、で掃除を。まあ、そうですね。まあ、集中してやれば2時間とか3時間でできるんでしょうけど、そこまで、なかなか、時間が割けない場合もありますので、2日にまたいだりすることもありますので、でも今年は、はい、思い切ってごめんなさいということで、早上がりみたいな形で、で、また夜戻ってきて続きを仕事やるというような、感じで、抜けて掃除を済ましましたね。まあ結構大変で。で、そうですね、掃除を終わると同時に、お花の準備もしなければいけないので、まあお金も、たっぷりかかるわけで、この辺も大変ですよ。で、しかも今年はそうですね、花、仏花、仏様の花って書いて仏花ですね。結構高かったので、結構家族内で議論になりましたね。そんだけコストをかけるのか的な。で、そうですね、来たるべく、墓参りの当日、私らの方は石塔のその、はい、方、お寺のその方にある方の方は、朝、ご住職が、一つ一つ全部の石塔を巻いて焼香して、はい、そうですね、済ませなければいけないので、で、それとは別になんですけど、位牌が置いてるお堂があるんですね、私らの宗門は。で、そちらも行かなければいけないので、結構いろいろ段取りをしなくてはいけないという、そうですね、お花プラス、お供え物、はい、これだけでも結構、かなり、そうですね。まあ、買えば済むというものと、自ら作ってしなければいけないという、ものがありますので、で、そうですね。うちはなるだけ、 作ろうじゃないかということで、で花もそうですね、まあうちが生えてるものっていうか、それだけでは、なかなかいかんので、やっぱある程度買ったりするんですけど、でもやっぱりそうですね、なるだけ家のものを、積んで入れるという、でそれ用の花実は作ってたりするんですけど、これがまた間に合わないそうですね、一回も間に合ったことないですね。なんか綺麗に咲いたようなこれ用の花でっていう、毎年挑戦はするのですが、なかなかうまくいかずという、まあそんなこんなの、ことを8月もう入ってすぐに準備をかけ仕掛けて、でもうお花はもちろん間際でないといけないのでね、1日前ぐらいにゲットするという、はい、感じの段取りで、お供え物はそうですね、それまでに買いに行くというところで、でそんな、準備をしているとなんですけど、そうですね、背書き法要というのとですね、裏盆栄という、まあこれは、裏盆栄という、うちらの宗門はなんかどうやらカップリングっていうか、まあ一緒にしてるのかどうかわかんないんですが、そうですね、まあ、背書きというのはですね、まあ、本当に私はそんな詳しくはないんですけど、あの世と言いましょうか、はい、なんて言うんでしょう、結構こう成仏できない的な、はい、感じの方々とかですね、まあ自分の先祖も含めなんですけど、まあそういう方々とかちょっと未知的に、なんて言うんでしょう、理想的な感じの場所にいられない、おられない可能性があるという、ところなので、があったりするので、それを法要で、そうですね、お導きするというような、ところがあるというふうに私は聞いたのですが、どうなんでしょう。ちょっとちなみにウィキペディアで見てみたんですけど、まあ、まあ、大体そんな感じで書いてるんで、あ、そう、やっぱそうだったんだなという、はい。ってことなんですけど、これと、その、はい、そうですね、その裏盆、裏盆 A という、この行事、こちらの方は、直接、先祖さん的な、形の、はい、方々できちっと、お導きするために、法要と、法要ですね、はい、あげていただくという、まあ、なんて言うんでしょう、要はお寺行ってこれをあげていただけなかならんのですけど、はい。まあそうですね、うちらの宗門は必ずという感じではないんですね。で、そうですね、また、そうですね、こう、お送りした人が、はい、いらっしゃって間もない、感じの、なんて言うんでしょう。まあ何年かぐらい、何年間かぐらいはということで、っていう感じですね。で、うちはそうですね、比較的それで、お送りした人が、うん、まあ、間際で何年間ぐらいはっていうことでお願いしようということで、まあ、取り決めとして結構ねコストもかかるんですよね当然ながらなんですけど、これがまあ大体ですね、夕方ぐらいから、何日間かの間にお申し込みするんですけど、これね、でいろんな法要がありまして、例えば、そうですね、まあ、摂政と言いましょうか、まあ、例えばお魚を、はい、相手にお仕事されているという方はどうしても、そのようなこ、命に関わることがあるので、そのようなことをね、弔うとかそういうような部分もあって、その時にこう、業界関係者と言いましょうか、同じような職種の方々みんな寄って、参ったりとかっていうようなこともそれでされてますね。で、それはまたこれの意味合いと違うやんとかとかいろいろ、はい、そういった供養も入るのかっていう、結構だからどうなんでしょう、まあ分かりきってないといえば分かりきってない部分があるんですけど、で、そういった方々も、はい、この、そうですね、法要には参加しておられますね。で、法要って何やのっていう、まあもちろんそうですね、まあ、家の、はい、近親者が亡くなって送らなきゃならんという時は、もちろん仏事がずっとあるわけで、そうですね、7日おきに、まあご存知の方はご存知と思いますが、7日に数えて、 そうですね、その間にこういろんな、方々と、亡くなった方はあって、そうですね、菩薩の言葉を聞きとかっていうようなことで、そうですね、成仏するという、まあ、まさに仏になるという、はい、そういうような、まあ、結構ね何十年かはあるので長いんですけど、その間はそのような形で、お回りして、はい、というようなことが一応いろんなことに書かれてますが、まあ、そのような、ことを手助けするために、一緒に経を上げというようなことをするという、まあ、そんな感じの、言われ方をしておりますが、で、そうですね、大体、四十九日ぐらいが一つの切りという感じにはなろうかと思うんですけど、そうですね、7日7日で77日か、はいですね、一番初めが初7日ですからね、1週間目ですね、次は27日になりますからね、はい、7749、そうですね、はい、で、そうですね、この間ずっとあるんですよね、だからはい、うちは、はい。ちなみに、うちらの注文は全部しますよ。で、しますよなんですけど、みんなお呼びしてとかっていうような、はい。そういうのはまた、はい。別の問題として。家の中では、そうですね。この7日7日のお勤め。まあ、それまでに、まあ、毎日お勤めせなあかん、家の門の役割とかはあるんですけど、はい。まあ、そうですね。そんな法要もあって、お送りせねばならんときはね、それやって、で、年期法要がありますよね。1年経てばとか、3回期とか、7回期とか、ありますよね。で、それとは別に、はい、今言ってるような法要とかがあるわけで、いや、結構、だから忙しいんですよね、という、ところなんですよね。で、その背書きの法要、はい、をそのお盆に参ってもらって、お盆の、はい、この時期に、今日あげていただいて、で、すぐさまですよ、またその、先ほど言ったお墓、そうですね、墓石の、はい、ところでまたお参りいただくと、もうその間もどうでしょう、2、3日の間にまた巻いていただくというね、ことをせねばならんという。で、それも準備してお供えしてっていう、うん、先ほど言ったそうですね。準備してで、そうですね。これでちょっと一区切りですね。一応、お墓関係は、で、一応そうですね、お寺さんには巻いていただいたというね。で、ですよ。この間、一応、そうですね。これは、お寺がそういうふうに言ってるのかどうかはよくわからないんですけど、で、それが、はい、お墓を巻いていただいたら、次は家の方のお仏壇を巻いていただくという、この作業っていうか、まあ、その、それが本当の裏盆栄なんじゃないのっていうような、ところで私は思ってたりもするんですけど、どうなんでしょう。で、家の仏壇を、は仏壇でお参り、ご住職に来ていただいてお参りしていただくという、まあ、ここら辺までが大体ですね、3日間ぐらいの間に全部やってくるんですよね。これがまた大変で、そうですね、それぞれ費用もかかったりしますので、またお金の話かよということなんですけど、そうです、この間はいろいろもあれですね、お寺さんも忙しいですね。で、そうですね、仏壇の、はい、ところを巻いていただく、ここのところでようやく、一応、はい、最初のセクションの話に戻るのかもわかりませんが、先祖さんの霊含めて、まあ、その皆様ですね、うちからお送りした先祖さんが全部帰ってきていただいたというような、ところですね。で、そうですね、今、はい、お盆の最中でございますが、何日だったかちょっと私は今記憶は吹っ飛んでしまったんですけど、またさ、はい、五山の送り火じゃないですが、うちらの、はい、ところはうちらのところでお送りしに行く日があるんですよね。まあ、線香を持って、お送りしに行かなきゃならんですけど、まあ、それまでは、一応、そうですね、お寺さんが来ていただいて、今日、あげていただくという、はい、そのところで先祖さんがきちっと、帰って、来ていただいたというようなことで、まあ、この間、はい、仏壇にはですね、日頃ほとんど、 そうですね、まあ、ちょっと恥ずかしい話、まあ、少しあのご飯をあげさせていただいたり、お水を買いさせていただいたり程度はあるのですが、なんかこう華やかじゃないわけですよね。でも今になると、はい、あの遠くへ行ってる、者たちが手土産を持ってきてやってきてくれたりしますので、結構今にぎわっておりますね。はい、そうですね、缶ビールが置いてあったりしますからね。はい、そんな形で、まあそのお盆の間はそのような形で家にいるという家庭の下でこれから暮らさなきゃ、ならんというね。はい、まあここら辺のところで、はい、お送り最後するという、ところまでのお盆のこの期間、結構、そうですね、宗教的な、その我が家の仏教的な要素なんですけど、それだけとってもそんだけ用事があるというね。じゃあこの間留守できないのかよっていう話なんですけど、留守はできません。はい、当然、どっか行くなんてもってのほかみたいなね、どうなんでしょう、一回お寺に言ってみたらどういうことやろんって言われるかもしれませんが、はい、まあ、とはいえなんですけど、そうですね、まあ遠いところへ引っ越されたり、まあもともとね、近所に行って今大阪とか神戸に住んでるというような方もいらっしゃいますけど、わざわざそうですね、昔の旧家を残しておられて、位牌とかはなんか、持って行ったりされてるみたいですけど、一部の方なんですけど、この時は田舎へ帰ってきて、田舎のその、そのなんていうんでしょう、仏場にそれをしてお参りしていただいてっていう、やっぱりそのね、なんていうんでしょう、うん、どういう思いかわかんないですけど、そういうようなことを田舎の方で済まそうっていうことで、泊まりがけで、本当にそうですね、泊まりがけで帰ってきてされてる場合もありますね。で、若干、はい、まあ私らと違って、うん、遠いとこから来るっていうのはお寺サイドも分かってるわけで、まあある程度いろんな融通はあったり、何時頃行くよん的な連絡は取ってたりされるのかもしれませんが、はい、そんなところで、結構なんだかんだ言って、行事が遠いんですよね。しかも、はい、言うの忘れてましたが、世間の一般的に言うお盆の時期と若干これが、なんだか知らないですけど、微妙に早いんですよね。だから非常に世間が休みの時とは程遠い、なんか、なんかこう、時からそのことをやりかけなきゃならんので、結構よく仕事上で瀕死がかったりするんですけど、そんな、なんか微妙なズレ、うちらのとこだけなんでしょうかね。若干なんか、4、5日早いような気がするんですけど。はい、というわけで、まあちょっと最後のセクションは、まあこれはちょっと語っとかないかんだろうということで、で、なんだかんだ言って、それでずっと盆潰すのがよ、みたいな、ところになるかもしれませんが、バカンス的な視点から見たお盆というのも、最後にちょっと少しお話ししておきたいなと、はい、思うのですけど、まあでも正直言って大半はその仏事で潰れます。もうそうですね。でしかもうちは、みんなが帰ってくる方なので、で自分も行かなきゃならない先もあるので、まあ幸いなことにというか、そうですね、みんな近くにいているというか、まあ全部近く近いんで、そんな遠いところへ行ってどうのこうのとかなんかね、なんかよくあるじゃないですか。嫁の実家に行ってどうのこうの的な。それも近いので、別に改めて気合を入れてというようなことでもないんで、まあそうですね。まあ今日は手ぶらじゃないですよ、みたいな。そんな感じで済んでしまうのでしょうが、はい。そのバカンス的な感じの、ね、ことをね、言っときゃなきゃならんなという部分もあるんですけど、まあね。これが先ほど言ったように、こういうことをする必要がないという世帯。全くこう持ってこの時間をですね、そうですね、親元帰ってお参りもしないという決断をするなら、全くバカンスに割り当てられるというね、羨ましい限りみたいな、形で。なんて言うんでしょう。それも、はい、私が先ほど一番、そうですね、地域のコミュニティの行事言葉をお盆にはいろいろありましてねっていう話もね、 ちなみに私らのとこはあるんですけど、まあ、同じ市内でも、はい、違う親戚が住んでるとこなんて全くないですからね、はい、そうですね、うん、子供がちっちゃい時になんかそういうような、PTA 関係はあったけど、あとはないみたいな、もう場所によってこの辺に違うのかみたいなね、感じで、まあ、そうですね、まあ、うん、とはいうものの、まあ、うちらの、はい、コミュニティも、みんな都市の方へそうですね、人口自体はそんな減ってるというわけではないんですけど、だいたい若い人が出ていって、リターン組が帰ってくるって、なんかそんな感じでしょうか、そうですね、若干あの年々、若干じゃないな、年々、平均年齢は高くなっているという、はい、そんな感じの現象を迎えている、ところでしょうか、はいまあ、そんな感じもありますが、でこのバカンス結構やっぱりいいですね、友達とか、本当にあの見てるとなんか海外ずっと行ってるしみたいな、なんかいやお土産話はいいんだけど一回連れて行ってよ的な感じのことがあったりね、まあまあ、そんな中なんですけど、でそうですね、まあ、大体その今、まあ、8月入ってすぐぐらいに先ほど言った仏教的な、うん、ことをやらなきゃならないので、でもなんですけど、うちらのとこはもうぶっちゃけて言ってしまえば、12日ぐらいに大体、はい、そうですね、12日13日ぐらいで、全部の行事が終わるような形になって、そうですね、お寺さんもお迎えして家あげていた、あのお経をあげていただくという、でそれが済むと何日間かは間が空くんですよね。そうですね、先祖が帰ってきてるのにお前ら留守にするのかよっていう、はい、そういう、心の葛藤はあるんですけど、でそうですね、結構交代でどっか行くということをしてた時もありましたし、まあ、家族内の話なんですけど、一時はそうですね、もっぱらディズニーランド行ってたっていうのはありますね、はい、4日ほどとかそんな感じですね。でその時はそうですね、留守番を、はい、家に置いておいてという感じでまあまあそんなバカンス的な感じのこともありますね。で、まあうちの家のメインイベントなんですけど、その手土産持ってきた人をもてなすという、そうですね。まあうちから、外へお嫁に行った人等が帰ってくる、まあそうですね。のもありますので、まあなんて言うんでしょう。まあいつも偉そうには言われてるんですけど、まあそんな時ぐらい上手しておかないとまた日頃何言われるかわからないしなっていうのも含めてなんですけど。まあ、とりあえず酒飲ましとけみたいな、はい、感じで、ところがなんですけど最近ね、みんなもう参加したがらないんですよね。でそうですね、もうなんかファミリーレストランかなんかで済まそうやとかって親戚からリクエスト受けた時はなんかそんなんなんていう、感じで、いやいやそれはいかんだろうみたいなね、ところで、でいやいやせめて仏壇は前入れ的な、ことで、あかんだろうみたいな、ま、なんかね急に私も固いこと言ったりして、はい、でそんな感じで、そうですね、そのファミリーレストランへみんなで行くという、まあそのシチュエーションも面白いなというのがあって、お昼かななんかの時は、はい、1回の食事は、あのもちろんそのいっぱい飲ますっていうのも1回の食事だけじゃないですよ、もちろん、はい、帰ってくるんですからずっとおもてなしをずっとするんですけど、そうですね、お昼だけそれ食べに行ったりしたことありましたね、はい、でそうですね、まあ比較的みんなあのいてるのはいてるんですけど近いんで、帰るとなれば帰れるような、みんなこう微妙な感じで、はい、しかも持ち寄って何か食べるっていうのもよく、あの日頃もないわけじゃないので、まあまあそれの延長上という感じで、まあでもそうですね、皆さんのところどうされてるか分かんないんですけど、まあうちんちは1ヶ月に 1,2 回はそうですね、まあ本当になんて言うんでしょう、遠い親戚とやっぱりね、あの遠いっていうか、あの血の濃さ的な感じの話ですけど、そうですね、今となったらちょっとおじさん家も薄くなったよなっていう感じのとことか、 そうですね、うちの家からお嫁に行ったんだけど世代がだいぶ変わってさみたいな、はい、そういう、遠い感じになるとこと、まあそうですね、最近分家してほやほやみたいな濃い感じの、はい、ところまでいろいろありますので、でもね、うちなんだかんだ言って濃いとこはねしょっちゅう行き来がありますので、1ヶ月に何回かはやっぱり酔って食べるとか、なんか適当に今なんか鍋してるけど食べるかなんかそんなとかあったりとかしますので、うん、結構頻繁にありますね。で、そうですね、今、ちびっこもわりかし多いんで、うん、家荒れてますね。はい、あ、うちはちびっこは多くないんですけど、あの、そうですね、私にいとこになる、まあ、そうですね、世代の下の方になると今、はい、子供がまだ生まれたてから幼稚園の年長さんぐらいな感じですかね、はい、になりますので、まあそうですね、私がまあそのいとこの中では上の方というのもありますので、はい、下の方になるとまあそんな感じで、はい、また、そうです、そいつらはお正月とかなんかこう都合のええ時だけなんか偉そうにやってくる的な感じのところがあるんですけど、まあまあでもそれはそれで、まあそうですね、まあ、まあ日頃からよく来るのであれですけど、まあなんだかんだ言って、みんなで、パッと、はい、食べていただいて、そのちびっ子たちが、最近のね、歌謡曲を歌ってくれたり、まあこの前はコロッケのモノマネしますって言って全然コロッケのモノマネじゃないものを披露していただいたりとか、そんな楽しい時間も、ありつつなんですけど、そうですね、おもてなし、しながらもそんなような形で、で結局なんかね、お盆っていうのは残念ながら、その一般的に言う道は渋滞してますよ、はい、もうそうですね、前の道とかすげえ渋滞してますけど、バカンス的にどっか行くっていうことはほぼ、はい、できなかったですね。で、なんて言うでしょう、交代で、はい。私の子供が小さい時は、そのような形で行ってたりとかしてたんですけどね、はい。今となっては、そうですね、それの言い訳もできず、はい。夏休みの宿題もかけへんとかわいそうやろ、みたいな、はい。そんなことも言えず、もうただただあれですね、ひたすら、家で誰かが来るのをお迎えしているという、まあ、そんな感じのお盆になってますね、はい、まあまあ最後はそんなご報告という感じなんですけど、まあでも比較的そうですね、ツイッターとか拝見してると、まあ郷里へっていうか帰るんですよねっていうこうお話されてたりね、まあうちの娘でもそうですけど、大阪住んでて、まあでももう帰ってこないですね、うん、もうなんかもう帰るんじゃめんどくさいし、かなんかね、そうですね。まあそんな感じで、じゃあ、距離へ帰るっていう人はそうですけど、まあそうですね。うん、うち関係の若者あんま帰ってこないですね。で、わけのわからんタイミングで帰ってきたりしますね。はい。そういや、はい。今急に思い出しましたけど。まあでも帰るとこがあるっていうのはね、いいような感じもしますので、私はまあ、そういうようなことを、帰る場所があるといいよねって思うので、まあ、できるだけ、はい、じゃあ夜はというリクエストがあればお迎えしてというようなことで、まあでもこの間ね、まあ、金銭的にも体力的にもフラフラになるという、まあそれがちょっとたまに傷的なことがあるんですが、はい、そんなこんなの、そうですね、まあなんだかんだ言って、まあ、うだうだとこんなお盆迎えてるんですよというお話に終始してしまった感はあるんですけど、結構でもね、うん、最終的に酔っ払って定番のバーベキューですか、はい、あれをやってる最中っていうのはもうそうですね、お昼前から夜までずっと飲んでたりしますからね、はい、まあそれはそれで楽しい面もあるんですけど、まあそうですね、たまには本当にどっか南の島かなんかへ私が行ける日っていうのは訪れるんでしょうかと思いつつ、今日はお盆に関するあれやこれやいろいろお話をさせていただきました。はい、エンディングです。そうですね、まあいろいろああだこだお話をさせていただきましたが、まあ実はまだちょっと少し、はい、法要的な部分で、家のものだけで、今日をあげるという作業を をしなければならんという部分はあるんですけど、まあちょっと私はこれあまり参加してなかったりするんで、よく品種を買うんですけど、まあそうですね、まあ、酔っ払っててできないというのがまあ日頃多いという感じですけど、そうです。大体ね、みんな酔っ払ってご飯食べたりバーベキューしてたりするのに、じゃあこれからみんなでお経をあげるよってまあ温度とってまあ言うんですけど、誰があげるのって話ですよね。はい。で、そうですね。まあ、ちびっ子たちは、まあ、一応家にあらゆるその、仏教系のパーカッション楽器を出すんですけど、まあ、木魚とか鐘とか、ああいうのなんか使ってやらなきゃならんので、めいめい勝手になんか、勝手な歌を歌いながら叩いたりするので、はい。本当にバチ当たるんじゃないかというぐらいな、はい。そうですね。まあ、宇宙の関係者みんなミュージシャンな感じなんで、まあ、それぞれ、思い思いの演奏を済ますというのはいいんでしょうけど、まあそんな感じで、はい、それはそれでまだ残ってて、やらなきゃならんし、で最後お送りするというね、まだこれが残ってるので、まだ今年の、いっぱいのみっていうのは、やってないんですけど、実は、本日まだ、そうですね、一般的にまだ、お盆に、はい、入ろうかどうかっていう今、はい、収録してるのはそんな感じなので、まあ、実は、はい、12日、はい、ぐらいの感じになりますので、そうですね、まあ、これから本当はね、お盆という感じなんですが、まあ、しかもなんですけど、うちらは何日間か微妙にずれてるので、一般的なそのお盆休みになるとみんな比較的ね、なんか変なんですよね。ちょっと時間が空いてたり、で、その間にちょっと、はい、先ほど言うバーベキューのイベントをしたりするんですけど、まあでもね、本当に、家のもんは、その準備したりとかそういうのが普通の休みじゃない、時に回ってくるので、それだけが本当にね、だからもうその自治会の役が周り持ちで回ってきた時も休まなきゃならんでしょう。半日やった半日ね。半日ってもう丸一日休まなあかんから。もうそれが本当に辛いよなと思ったりするんですけど、はい。まあそんな感じもありながら、そうですね。まあ関西なんかもうさっきウィキペディアで見てたんですけど、若干やっぱり早いそうです。なんか変な感じっていう感じですけど、はい。まあ、そんな困難も、そうですね。乗り越えつつ、まあ本当は、そうです。なんか、どっか静かな、ところで、プラプラっと行って、コーヒーでも飲んでこようかななんて、実は、はい。そのようなプランニングもしたりしてるのですが、まあそれでもね、丸一日、バカンス的なことで過ごしたりできないので、もう最終的にはあれですかね。もうそろそろ何日にバーベキューするんやというような、はい、日を決めというので、朝からも言われてましたので、その日を決めなきゃならんというね、はい。しかも参加人数によって食材を調達してこなきゃならんので、それの方がつらかったりね、はい、そんなのもありますから、あれなんですが、というわけで、そんなお盆の最中にいろんなことを思いつつ、はい、お盆についてのお話をさせていただきました。ということで、ラッシュ、大変な感じですけど、大変な思いしてでも、そうですね、帰っていただいて、ほっとする部分がやっぱあると思いますので、はい、存分に、そうですね、バカンス的なこととか、お墓参り等もね、しなきゃならんでしょうし、仏壇に手を合わせるということもしなきゃならんでしょうし、まあちょっと私は他の、はい、キリスト教とかそういうのは、わからんとこもあるんですけど、なんかそれぞれ、そうですね、何もなかったら本当にバカンスでいいですよね、はい、そんな感じでいろんな、形のそれぞれの思い思いのお盆を過ごしていただけたらなと思っております。そんなところで本日もミリアクニャがお届けをいたしました。そしたらまた次回よろしくお願いいたします。さようなら。